見張り番。砂運びは、朝から晩まで、8日間続けた。骨折りがいがあって、5月31日の夕暮れには、海抜4メートルの砂地の上に、さらに、4メートルの砂山ができた。この、海抜8メートルとなった砂山を眺めて、一同満足だった。病人が、全力を尽くして、気づいた山である。夕食の時、砂山ができた特別慰労のために、テントの糧食蔵から、果物の缶詰2個を出して開けた。みんなは、押しいただいて、甘い果物を一口ずつ食べた。私は、練習生と会員に、質問した。みんなの骨折りで、海面上、25フィートの砂山ができた。この上に立つ人の目の高さを、地面から5フィートとして、全体で、30フィート、9.1 メートルの高さとなるが、水平線は、何か入りまでまみえるか。このことは、だいぶ前に、学科で教えてあったのだ。答えは、砂に、指で書いておけ。みんな、それぞれ、砂の上に計算を始めた。秋田練習生、何海里か。約6海里であります。海面からの目の高さまでをフィートで測り、これを平方に開いて出た数が、おおよそのま見える距離の海里数を表します。これに、1.15 をかけると、一層正確な数となります。よろしい。それでは、海員の川口。海面から、高さ40フィート、12.2 メートルの船の帆は、この砂山から、どのくらい遠くでま見えるか。はい。40フィートですと、約7海里の距離まで見えますから、これに約6海里を加えて、13海里の距離から見えます。よろしい。みんなも、今聞いている通り、この砂山に立つと、6海里の水平線がま見えるのだ。船のマストや帆は高いから、もっと遠い、水平線の向こうにあるのもま見えるのだ。十分に注意して、見張ってくれ。夜は、船の灯火を見張るのだ。しっかり頼むぞ。私が言い終わった途端に、船長。見張りは、今晩から始まると思いますが、最初の見張り番は、この老人が立ちます。おい、みんな、初の見張りはおいらだよ。と、小笠原が、万年日の光に、ぼんやりと照らされている一座の真ん中から、勢いよくな乗りを上げて、立ち上がった。いや、僕が立ちます。僕です。二人の練習生が言うと、若い連中も、黙っていない。老人は、疲れているから無理だ。わしが立つ。夜は、目のいい若い者の方がいい。見張りは、水夫が引き受けた。16人の中で、一番背が高くて、声の大きい名物男、姓は川口、名は雷蔵という会員が、背の高い私が、一番いい。一番遠くがま見える理屈だ。これで決まった。私が見張り番だ。その名の通りの、雷声で怒鳴った。すると小笠原は、静かに、年寄りの言うことを聞くものだ。今夜は、おいらがいいのだ。そのわけは、船長が知ってござる。当分は、おいらが夜の見張り番だ。若い者は、昼間、力仕事がある。夜はよく眠ることだ。みんなを、諭すように言うのであった。小笠原の言う通りだ。夜の見張りは、よほど考えなければならない。たった一人で、 あてもない暗い夜の海を見張っているのだ。つい、いろいろのことを考え出して、気が弱くなってしまう心配がある。当分の間は、老高な小笠原と、水府町と、たびたび難戦している、漁夫の小川と杉田がいい。この四人を、夜の当番に決めよう。私は、腹を決めた。夜の見張り番は、年の順に決める。今夜は、小笠原と水府町に、交代で立ってもらうことにする。それでは小笠原、このメガネを。と、私は、テントの柱にかけてあった、双眼鏡を取って手渡した。双眼鏡を受け取って、首にかけた小笠原は、大満足のように、ニコニコして、テントを出かけたが、みんなの方を振り向いて、みんな、安心してお休み。と言って、右手を上げて挨拶して、砂山の方へ、出かけていった。その姿は、まるで、昔のギリシャの彫刻の、海の神の像のように、堂々と、たくましいものであった。今夜は、疲れているから、みんなもう、お休み。私の一言に、全員は立ち上がった。炊事の後始末も、テントの整頓も済んで、一同は横になると、一日の労働の疲れで、何を考える間もなく、すぐ、ぐっすり眠ってしまうのであった。私は、倉庫のテントから、一枚の骨のと、一本の細い綱を持ってきた。そして、運転士と漁業長とを連れて、テントの周りと、電話線を見回ってから、砂山に登った。細い金の釜のような月が出て、海も渚も、もの悲しげに光っている。小笠原は、もじゃもじゃ髭を風に吹かせながら、のしのしと、しっかりした足取りで、砂山の上を、あっちこっち歩いて見張りをしていた。かわいそうに、彼はまだ、お腹の具合が良くないのだ。私は、小笠原、今夜はありがとう。よく言ってくれた。よく見張りに立ってくれた。若い者たちのためを思ってくれたことは、私には、よくわかっている。これからも、頼むよ。こう言って、彼の肩を叩いた。経験のある者だけに、わかることです。船長に、そんなに言っていただいて、嬉しいです。彼は、右手を上げて、空を指さしつつ、あの細い月が若い者には毒です。あの月を見ているうちに、急に心細くなって、海峡病、国のことを思って、たまらなくなる病気に取りつかれますから。その通りだ。それよりも、お前には、夜の風が毒だ。まだ腹も良くないようだね。夜の見張り当番中だけ、これを腹に巻いておくといい。私は、骨のと細い綱を差し出した。この老人を、それほどまでにあまりあまりありがたいことです。彼の目には、細い月の光を受けて、星のように、ちらっと露が光った。見張りやぐら。翌朝、しらしら明けであった。夜中から、小笠原と交代して、見張り当番をしていた水府長が、テントに飛び込んできた。船長。大変な荒木です。浜に、たくさんの材木が、流れ着いたというのだ。みんなを起こせ。私が言うと、水府長は、大声で怒鳴った。総員、荒木を拾え。それ。一同は、飛び起きて、浜辺に走った。なるほど、一面の流木だ。大小の丸太、角材、 板、空き樽などが、夜の間に流れ着いていた。これは、我らの流水丸が、砕けて、バラバラになって、乗り上げた暗礁から、流されてきたのだ。みんな、悲しい、懐かしい気持ちになって、小さな板切れまで、すっかり拾い集めた。中に、太い塩材が、2本あった。流水丸のほげたである。これはいいものが流れ着いたと、一同は喜んだ。これと、三角いかだの一骨にした塩材と、三本の長い塩材を、すぐ砂山に運んで、砂山の上に、見張りやぐらを立てる作業を始めた。大きな塩材など、重たい長いものを、船では、普段取り扱っているが、それには大きな滑車や、太い長い綱や、いろいろの道具を使って動かすのである。今我々は、そんな道具を何も持っていない。しかし、運転士と水夫長とは、この方面にかけては、それこそ、日本一の腕前があるのだ。いろいろと工夫して、3日がかりで、立派な三本足の櫓を、砂山の頂上に建てた。まず、砂の上に、三本の塩材を立て、そのてっぺんを三本一緒に、しっかりと、丈夫な綱で縛った。そして、その少し下に、横木を縛り付け、この横木に、板と丸太を渡して、見張り板の立つところを作った。上り下りの階段には、横木を縛り付けた。櫓の高さ、4メートル半、砂山の高さと合わせて、海面上からは、12メートル半である。この頂上に、昼夜、見張り板が立って、通る船は見逃すものかと、ぐるりと島を取り巻く、半径7海里半の水平線を、一心込めて見張るのであった。さて、櫓から、通りかかった船を見つけても、船の方では、無人島に、16人が住まっているとは思うまい。そのまま行ってしまうに違いない。そこで、船を見つけたら、信号をしなければならない。こういう場合に、ここに人がいる。助けてくれ。という信号は、煙を上げ、火を見せることで、この信号は、世界中、どこの国の船員にもわかるのである。櫓ができると、早速、かがり火を焚く支度をした。櫓の下の砂山の上に、魚の骨、亀の甲、枯れ草、板切れなどを、三か所に積み上げ、雨に濡れないように、ほ布をかけた。そして亀の油を入れた石油缶を手近に置いて、いざという時、万年火から火種を取って、大かがり火を焚き油をかけて、どんどん、煙と火を上げようと、待ち構えた。こうして、見張りを怠らなかったが、その間には、雲のかけら、海鳥の飛ぶ姿も、船かと思ったり、また、夜ともなれば。あ、船の明かり。と、星の光に、胸を躍らせたことも、たびたびであった。島を中心とした、まん丸な水平線に、ただ目を凝らして、通りかかる船を、一日船実るの思いで待った。だが、船はいつ通ることか。一ヶ月後か、一年後か、あるいはあまりあまり。しかし、いつかは、きっと通るに違いない。魚の網。毎日の食べ物をこしらえる料理当番も、なかなかの大仕事であった。焚き木を節約して、魚を釣って、16人分の3度の食事の支度をするのである。6月の初めから、魚が釣れなくなった。みんな、 隙腹を抱える日もあった。網が欲しい。と、漁業長が言い出した。そこで、早速、網を設計した。大きさは、長さ36メートル、高さ2メートル。網をすく糸は、骨のをほぐして取った糸に、よりをかけよう。網につける浮き葉、木を削って焼いたもの。重りは、荒木についていた、大きな釘や金物を使い、足りないところは、高瀬貝をつけよう。というのである。すぐに始めることになって、手分けをして、作業にかかった。せっせと骨のをほぐすもの。ほぐした糸に、よりをかけるもの。板を削って、あはりを作るもの。ずんずん支度ができた。四人の会員は、網をすいた経験があるので、専門にかかって、朝から晩まで、毎日手を動かして、14日間で、とうとう立派な網が出来上がった。さあ、待ちかねた網だ。早速、電話線に網を積んで、会場で働く者、渚で働く者、と、持ち場を決めて、総がかりで、網を立てた。すると、どうだ。取れた取れた、網いっぱいの魚で、どうにもならない。みんなは、長い棒で、網から魚を追い出すのに、大骨を利用した。我々は、これから先、いつまでも魚を食べて、生きていかなければならない。それで、必要なだけの魚を取って、あとは逃がした。これで、網さえあれば、当分、食料は十分である。しかし、みんなは、いくら魚が取れても、腹いっぱい食べる癖をつけないように、腹八分に食べることを、申し合わせた。それは、冬になって、しけが続いたり、魚がいなくなる季節が来て、網でも魚が取れなくなるかもしれない。その時の、食料節約になれるよう、腹を鳴らしておくためであった。料理当番は、食器の心配もしなければならなかった。お皿には、黒蝶貝を、お椀には高瀬貝、あには、シャコ貝を使った。海鳥の季節。島には、1日1日と、海鳥が多くなった。海鳥が集まる季節が、やってきたのだ。ついに、島一面の鳥になって、それが卵を産み始めた。アヒルくらいの大きさの、オサトリをはじめ、軍艦長、アジサシ、頭の白い海ガラス、それから、アホウドリなどが、2メートル四方に、6、70も卵を産むので、まるで島は、卵を敷石の代わりに敷いたようになった。鳥は、狭い島の草原や、白い砂の上に、同種類ずつ集まって、決して、入り混じってはいないのだ。鳥で色分けができていて、それは、国別に色をつけた、地図のようであった。卵は、無論食料にした。茹で卵にしたり、また、シャベルに亀の油を垂らして、火にかけ、シャベルをフライパンの代用にして、魚肉入りのオムレツを作るなど、料理当番は、代わる代わる腕を振るって、毎日、卵ばかりご馳走した。この鳥の群を見ていると、面白い。軍艦長は、自分で餌の魚を取らずに、おさとりが海上を飛び回って、散々働いて、うんと魚を飲んだ頃を見定めて、不意に飛びかかって攻撃し、ひどくいじめて、飲んだ魚を吐き出させて、横取りしてしまうのだ。軍艦長は、鳥の追いはぎだ。しかし、我々も時々、軍艦島の真似をした。 腹いっぱい魚を飲んで、海岸にぼんやりしているお悟りを、不意に、大声で怒鳴ったり、棒で地面を叩いて脅かして、4、5匹の魚を吐き出させ、それを拾って、釣りの餌にしたこともあった。アホウドリは、とても大食いな鳥だ。胃も食道もいっぱいになっても、まだ魚を飲んで、大きな魚を半分、口からだらりとぶら下げて、胃の中の魚の消化するのを待っていることがある。こんな時は、お腹がいっぱいで、よく飛べないらしい。ぼんやり、海に浮かんでいる姿は、全くのアホウドリだ。油断のできないのは、海ガラスで、実によく、糞をする鳥だ。白い頭、目の周りも、メガネをかけたように白。尾は黒く、全身は、鉄ネズミ色である。それが群がって飛んでいるので、飛んでいる下は、糞の雨が下ってくる。テントの外に出ると、我々の真っ黒に日に焼けた全身は、海ガラスに、糞の白ガスリをつけられてしまう。鳥の卵は、実におびただしい数で、いくら注意して歩いても、きっと、いくつかの卵を踏みつぶすくらいだ。それが、何万というひな鳥になった時の、騒ぎと、やかましさ。夜が明けるやいなや、日の暮れるまで、絶え間もなく、親鳥が、カーカー、ゲーゲー、ひな鳥がピーピー、まったく、大変なやかましさである。だが、毎日卵を食べさせてくれる鳥だ。我々は、鳥をいじめはしなかった。アジサシのヒナは、まだ、羽が生えそろわないのに、よちよち歩いて、ピーピー泣きながら、波打ち際に、たくさん群がって、親鳥が、海から魚をくわえて帰ってくるのを、待ちわびている。沖から飛んで帰った親鳥は、間違いなく、我が子を探し出して、餌をやっている。真っ黒な裸の、たくましい男たちが、腕組みをして、じっとこの親子の鳥を見ていた。漁業長は、おい、親のありがたいことが、わかったろう。これからは、一層体を大事にして、国に帰ったら、うんと親孝行をしろよ。と言った。鳥が人を攻撃する。と言っては、少し大げさだが、夕方、1日の作業を終わって、さて1風呂と、太平洋という、大きな自然の風呂に浸っていると、海鳥が、頭を突きにらいて、危ない。尖ったくちばしで、ずぶり、やられては大変だ。この大風呂に入っている間、足の方は深の用心、頭は海鳥の用心をしなければならなかった。海鳥は、海面に浮いているものは、何でも、食べられると思うらしい。航海中、海に落ちた水夫が、たちまち、アホウドリの襲撃を受けて、ボートが助けに行くまでに、あの大きな尖ったくちばしで、頭に穴を開けられたり、殺されたりした話もある。海鳥の肉は、食べなかった。贅沢を言うようだが、小学坊の美味しい肉を食べつけていては、海鳥の肉は、まずくて食べられないのだ。海鳥のヒナは、卵から出ると、お尻に卵のコクをつけたまま、すぐに歩く練習を始め、少しほけるようになると、ろくに羽も伸びないのに、もう飛ぶ練習を始め、なぎさで泳ぐ稽古する。こうしてずんずん大きくなって、やがて親鳥と一緒に、島から飛び去っていくのだ。こうして、島の鳥は、毎日だんだん少なくなって、いつの間にか、また元のように、数百羽の鳥だけが島に住むようになった。ウミガメの牧場。 鳥の大群が、島から飛び去ったら、間もなく、ウミガメが、卵を産みに島にやってきた。7月になると、ウミガメが、ぼつぼつ、島へ上がってくるようになった。捕まえたカメを、すぐに食べてしまうのは、もったいない。そこで、漁業長に、今から、冬の食料の支度に、小学帽を買うことを研究してくれ。と、言っておいた。そこで、島へ上がってきた、五島の小学帽を捕らえて、大きな井戸に入れて、買うことにした。この井戸は、我々が島へ上がった第一日目に、一生懸命掘ったもので、まだそのまま、掘りっぱなしにしてあったのだ。結果が良かったら、カメを飼うための、大池を掘るつもりでいたが、翌日見たら、五頭とも死んでいた。きっと、石灰質の溜まり水に、中毒したのであろう。これで、カメの生死は、ダメなことが分かった。それでは、小学帽の牧場をこしらえよう。ということになった。海岸に防具を打ち込んで、丈夫な長い綱で、小学帽の足をしっかり縛って、その綱を防具に結びつけておいた。亀は、綱の長さだけ、自由に泳ぎ回って、勝手に餌を食べ、時には砂浜に這い上がって、甲羅を干している。毎日あては、綱のすれを調べ、綱が擦り切れて、逃げていかないようにした。また前足と、後足と縛るところも、時々取り替えて縛った。そして、前に捕まえたカメから、順々に並べて、防具につないだが、ついに、30何頭かになって、素晴らしいカメの大牧場が、似たところもできた。そして、亀の当番を決めた。これは、毎日亀の牧場を見回り、亀の世話をする、亀の監督さんだ。亀を捕らえてから引かずの多くなったもの、すなわち、古いものから、食べることにした。ウミガメの産卵が始まってから、練習生と会員は、漁業長の指導で、これについての研究を始めた。亀は産卵のため、夜、島に這い上がる。そして、砂地を後足で、丁寧に掘って、そこに、小学帽は、一頭が、90から170個ぐらいの卵を割、その上によく砂をかけて、海へ帰っていく。タイマイは、一頭で、130から250個ぐらいの卵を産むことが、わかった。亀は卵を産みつけてから、丁寧に砂をかけておくけれども、足跡を砂の上にはっきり残しておくので、卵のある場所は、我々には、たやすく見つかった。さて、亀が卵を産みつけた砂の表面は、日中は抑揚が当たって、砂の中は、程よい温度度を保っているので、卵が温められて、かえるのである。こうして、35日すると、自然に孵化した、杯ぐらいの大きさの赤ん坊亀が、雲の子を散らすように、ぞろぞろ砂から這い出して海へと張っていくのだ。小学帽の卵は、うまい。鶏卵より小さくて、丸く、灰白色の殻は柔らかで、中には黄身と白身がある。そして、いくら茹でても、白身が固まらない。タイマイの卵も、うまい。しかし、その肉は匂いがあって、食用にならない。そしてこの亀は小学帽よりは元気があって、よく噛みついた。小学帽のことを、一名青オミガメというのは、暗緑色で、暗黄色の斑点があるからで、大きさも、 形もよく似たウミガメに赤ウミガメというのがある。これは、体が、薄い代謝色で、甲は褐色であるからだ。赤ウミガメの肉は、匂いがあって、食用にならない。肉に匂いのあるカメは肉食をして、魚を食べているカメで、小学坊は海藻を食べているから、匂いがないのだ。我々は、魚とカメが常食で、卵がご馳走であるが、残念ながら野菜がない。青いものが食べたい。と、誰もが思った。そこで、島に生えている草を、よく調べてみると、4種類あることが分かった。その中の一つは、葉を噛んでみたら、ピリッと辛かった。根を掘って噛むと、まるでわさびのようであった。これは、いいものを見つけた。と、それからは、この島わさびを掘って、刺身に添えて、たくさん使った。気のせいか、島わさびを食べ始めてから、お腹の具合もいいようだった。お腹の具合といえば、鳥の卵と、亀の卵ばかりを、毎日食べ続けたとき、16人とも、大便が止まってしまった。これには、全く困った。下剤が欲しいが、そんなことを言ったって、薬があるはずがない。しかしどうにも仕方がなくなったとき、目の前に無尽蔵にある海水を、お椀に半分ぐらい飲んだ。随分乱暴なことだが、そうするとお腹がぐーっと鳴り出して、すぐお通じがある。全くの荒療治で、これでは、体が弱るばかりで、繰り返しては、健康のために良くない。そこで、卵ばかり食べずに、亀や魚を取り混ぜた献立を、料理当番に命令した。アザラシ。島には、小さな半島があって、そこに、ヘヤシイルという、小型のアザラシのいたことは、前に話したが、それについて私は、アザラシのところへは、誰も行くな。アザラシに、人間を怖がらせてはいけない。大病人の出たとき、アザラシの肝を取って、薬にすることもあろう。また、冬になって、アザラシの毛皮を我々の着物にすることもあろう。いよいよ食い物に困ったら、その肉を食べよう。それには、いざという時、すぐに捕まえなくては何の役にも立たない。我々は、小銃一つないのだ。手取りにしなければならないから、彼らに人間を怖がらせないように、誰もアザラシの近くに行くな。と、みんなに、固く言い渡しておいた。ところが、16人の中に、とても動物好きな漁夫がいた。それは、国後である。彼は少年時代から、犬猫はもとより、野の小鳥までも鳴らした。口笛で呼ぶと、野の小鳥が、彼の肩に止まったというのだ。彼が漁夫見習いとなって、漁船に乗って、カムチャッカに行ったとき、アザラシの子を捕まえて、よく鳴らしたことがあった。この島でも、アジサシのヒナが、彼にはよく懐いた。半島に、30頭、いつでもゴロゴロしているアザラシを目の前に見て、動物好きの彼は、じっとしていられなかった。船長の命令は、破ることができない。しかし、幾日も、我慢に我慢した挙句、彼は三日月の夜、釣った魚をお土産に持って、一人こっそり、テントを抜け出して、アザラシに近寄っていった。まだ人間を知らない、毛皮の着物を着た動物は、裸の人間と、すぐに仲良しになった。それからは、夜中や、朝早く、少しの時間、 彼とアザラシは一緒にいた。彼が、この海の友達の、喉やお腹を撫でてやると、アザラシは甘えて、鼻を鳴らして、気持ちよさそうに眠るくらいになった。ところが、キカジンのハンタも、前にラッコ船に乗っていたとき、アザラシの子を飼ったことがあって、彼も、こっそり、アザラシと親友になっていた。ある晩、アザラシ半島で、思いがけなくも、クナシリとハンタとは、ばったり出会った。びっくりしたよ。なんだ、クナシリか。わしも驚いたよ。ハンタか。こうして、アザラシならしの名人二人は、アザラシと友達になった喜びを、秘密にしておけなかった。二人は、人間の友達を、一人連れ、二人連れて行っては、アザラシに紹介した。このことを運転士が知ったときは、スイフやギョフたちは、大抵アザラシの友達であった。アザラシに近寄るな。これは、船長の命令である。結果は良かったにしても、アザラシに近づいたのは、確かに、命令に背いたのだ。規律を守れ。これは、島の精神だ。アザラシと仲良しになったことが、とうとう、運転士さんに知れたらしい。どうしよう、困ったなあ。アザラシの親友の、クナシリとハンタは、額を寄せて、囁き合った。謝ろう。それよりは蚊に仕方がない。アザラシならしの代表クナシリは、恐る恐る運転士の前に出た。彼は、かしこまって、うつむいて、ぼそぼそと使えながら言った。船長の命令に背いて、アザラシのところへ、一番初めに行ったのは、私です。すまないことをしました。ごめんなさい。運転士は、くなしりが、すっかりしおれている姿に、まあ、正直な心が、溢れているのを見た。困ったことをしたな。規律はよく守るんだぞ。今度のことは、私から船長へ、よくお話ししておこう。へいあまりあまりすみません。お願い申します。これからは、気をつけるのだぞ。だが、せっかく友達になったのだ。アザラシとはいつまでも仲良くしろよ。へえ、ありがとうございます。クナシリに続いて、ハンタも運転士の前に出て、謝った。こうして、冷や汗を流して謝った後、クナシリとハンタは、晴れ晴れした顔色で、毛皮の友達のいる、アザラシ半島を眺めた。